体食物と題して榎本牧師に説教していただきます。
ベテスダの皆さん、ありがとうございました。私たちも音楽療法をいただいて大変健康になりました。毎週2回ここに来て、こういった方々から心のバランスといいますか、リズムを取り戻してんだなと思います。尊いお働きに感謝します。宮城沖で、大きな地震がございました。多くの方々が津波や地震で被災されて苦しい日を迎え送っておられることに心を痛みます。神様が共にいてこの人たちをお支えください、またその悲しみや痛みを共に担ってくださることを信じて、またその助けを祈りつつ、私たちもまた何かできることがあれば一緒にそのことを担っていきたいのだと思います。今週からレントという期間に入っております。これはイエス様が十字架におかかりになった苦しい、自分が貼り付けになったわけですけれども、その期間、イースターまでの期間を私たちも同じようにイエス様のそのお苦しみを共に覚える期間としましょうというのがレントという期間です。で、このレントの期間に私たちも、今日はコーヒー一杯飲むのやめよう、今日はおまんじゅう一つ食べるのやめようと、タクシーの中歩いていこうと、いろいろこうこれを国旗と言います。自分に勝って、私はちょっと肥満気味なので、お医者さんからちょっと痩せなさい、食べ過ぎだよって言われているんですから、食べるのを控えて国旗しようと思っておりますが、なかなか難しいですね。でもまあそういうふうにしてですね、少しこう自分で努力してみて、そしてそれをやっぱり神様の御用のためにお捧げしましょう。で、施工教会では皆さん方にそのことを呼びかけて、この中でその国旗をして、イースターまでの日々を国旗して、この地震、今回はもう地震のために、津波に遭った人たちのためにお捧げしましょうというふうに、まあ、皆さんに呼びかけたいと思っています。スーカさんのために捧げようと言ってたんですけれども、下の方がスーカさんの人たちもぜひ変更して地震のために捧げるようにしましょうとおっしゃってくださったので、そのようにまた皆さんにご提案したいと思います。私たちは確かに生きているときに、なぜ、どうしてと思うような出来事に出くわすと思います。どんなに一生懸命真面目にしていても、やっぱりそういうことに出くわす。別に悪い人であったり、あるいは何か神様に逆らったからどうのこうのというよりも、ちゃんとしていた人でもどうしてと思われるようなことに出くわすのです。で、そんな時に、この私たちは本当にですね、自分やあるいは神様の御心について尋ねます。で、人生でこう優しいこと、甘いことは受け入れやすいんですけども、辛いことや硬いことというものはなかなか受け入れられない。まあ、この前もお話したんですけども、この硬い食物っていうのはなかなか食べる機会が少なくなっている。で、私たちは小さい頃は硬い食物がよくあった。で、今はもう柔らかくして、もう本当に食べやすくしている。だから今の子はこう顎がスッと細長い、こう美人型になっている。で、昔の人はエラが張っている、だからこう噛むことが多かったからと言われますね。で、それは人にとっていいことか悪いことか、むしろこれは悪いことかもしれない。硬いのを噛む。で、硬いものというと皆さん方は何を思われるでしょうか。私はそら豆を思い出す。そら豆。で、そら豆って、まあ、見た青いそら豆じゃないんです。硬いんです、そら豆。大豆よりも硬いんです。そ これはもう硬くて食べられないような硬いそら豆がおやつでした。言ってね。でそれをですね、このまあ母親や父親がクッと噛んでですね、そして砕くんですね。噛み砕く。それで砕いて柔らかくなったのをこう取って食べさせてくれるんです。ああ見てこれ食べさせてもらう小さい。でこれ噛んで含めるというんです。ね、分かりやすく優しくしてやることを噛んで含めるように言うというのは大豆、大豆をガンガンガンガン噛んで、そして子供にこう食べさせることを噛んで含める。でそういう硬いものっていうものを我々は食べる機会っていうのが少なくなってきています。でまた自分と違う人、自分に嫌なことを言う人、そういうものをやっぱ避ける。そして言うのを避ける。お父さん怒るからとか、お母さんが気に悪いからとか、子供が反抗するからとか、あれいろんなことで優しく優しくなって上手になってきているから、お付き合いが上手かもしれない。でそういう頑固者っていうか下手な付き合いする人ってのは少なくなってきている。スマートなこの付き合い。だから嫌な人とはあんまり付き合わない。で自分の好きな人だけをこう付き合う。で怒られるなんていうことはあんまりない。でしかしですね、今日読んでいただきました聖書の箇所にはですね、硬い食物を食べろと言ってるんです。でもあんた方は乳のような柔らかい、もう牛乳みたいなものばっかり飲んでる。だからちゃんとした人間になってないとパウロは言うわけですね。幼なものを食べる柔らかい食物は口当たりはいいけれども力にはならないんだ。大人としての力には硬い食物が必要なんです。使徒パウロは乳を飲んでいるものは誰でも幼なのですから義の言葉を理解できません。硬い食物は善悪を見分ける感覚を経験によって訓練された一人前の大人のためのものですとヘブル書というところで言っています。また今日のコリントの教会の人々には、私はあなた方に乳を飲ませて硬い食物を与えませんでしたと言っています。シカゴの子供は硬い食物が苦手、柔らかな食物が多いようです。力は硬い食物を取ることによって養われる。信仰もなしなんです。信仰の喜び、生きる力、まあ日本人もですね、生きる力がなくなっているって言われますよね。まあそういうような自殺者が多くなったり、いろんなことの傾向で出てきているわけですけど、生きる力がない、それは硬い食物を食べないからなんだ。社会全体がこの社会も硬い食物を避けている。しかし私たちの信仰というのは神の恵みに応え、この神の歴史に参与していくことでありますが、そこには硬い食物が必要であるし与えられます。今日の講読文にはありましたように、主は試される金銀をこの炉で精錬するように人間を試される、スタレと思うようなことに出会うんだ。でも私たちはついつい自分中心で物事を考えます。自分の友達、自分の好きなこと、自分の仲間にはすごく親しみ、優しいことですけども、違う人とはやっぱり付き合うのが下手です。でも、その私の同調者、私の友達、私の仲間、私自身ということからですね、そこから出ること、それが信仰の世界なんです。信仰の世界というのは、自分の知らないところに新しい世界を見つけることです。自分中心から神中心に切り替えるのです。それは自分をなくして自己否定する世界だと思うんですけど、そうじゃないんです。本当の自分を見つけるんです。本当の自分を見つけるためには、自己中心であっては甘い食物、柔らかい食物を食べてたんでは 実は自分のことがわからないんです。パウロは手紙の中でキリストとの関係、これをキリストにあるという言葉を使っています。まあ英語でインクライスト、インクライスト、キリストの中に自分を置く、自分の中にキリストや神様を持つんじゃない、神様の中に自分を置くんです。自分に役に立つ、自分の党派に役に立つ信仰、自分が幸せになるための鳥居さん、神社、お祈り、そういうのはみんなする。しかしそうではない、それは信仰じゃないんです。私がキリストの中に入るんだ、キリストの中にという、それはキリスト者の別称に不可ならないとケン・コンツェルマンという人が言っています。キリストにあることはキリスト者である人間の信仰よりもより深い重い事実、キリストにあるという事実によって生きているもののことです。信仰はこの事実に呼び覚まされ、その事実に感謝し満ちた確信であり告白です。この自分の転換というものが、この人たちのことをパウロはコリントの教会の人たちのことを幼子と言っています。乳を飲んでいる幼子だと言っています。しかし幼子であるにしてもですね、パウロはキリストのものと言うんです。幼子だからもうダメだ、あんたクリスチャンとしてふさわしくないと言ってるんじゃないんです。その人たちもキリストのものであり、そのキリストのものであるがゆえに、諭し、叱り、また進めるんです。その命は、キリストと共に神のうちに隠されているのに他ならない。こんな人だと思うけれども、そこにキリストが共に本当にあるというものを見出す。こんな私、こんな人と思うんだけども、パウロは幼子と言いながら、そこにキリストにあるその人を見つけるんです。ただこの一点において、信頼と希望と兄弟愛が生まれてくるのです。なんという情けない状態なんだろうと思われても、なお信じ期待するもの、それがキリストにあるということです。信じるということをね、英語で believe in と言いますね。believe in Christ という、こうキリストの中に信じるんです。私の中にではあります。キリストにあるものは自分自身について同じ確信を与えられます。他の人が、あの人もキリストがの子供だと思うと同じように、私もキリストの中にあるという自己受容が起こるんです。彼は自分については分に応じて働く神の奉仕者であることを自覚します。それ以上でもない、以下でもない、それ以外であろうとしなくてもいい、あの人はあんなに素晴らしいけれども私がダメねと思わなくてもいい、私のできることなんだ、私は神様の中にあってこのことを信じるというのであって、人との比較したり自己否定したりする必要はない。彼らは自分の知恵を誇りにしません。神の栄光を目的にします。自分のことをパウロは何者かと言っています。ある人たちはケファにつき、ある人たちはパウロにつくと党派を作っていたときに、パウロは自分のことをパウロって何者なんだ、パウロってケファって何者なんだと言います。それは一つの教会に党派ができていたからです。でも自分についてくれる人は可愛いけども、違う人についてる人は憎らしい、そう思いがちです。しかしその時にパウロはそうは言わない。ある人は上、ある人は水を注ぐ、 でも大事なのは成長させている神様でしょ。神様を見ましょうやって提案するんです。それを分に応じて働くと言います。人はその分に応じて一生懸命務めます。ちょうど家を建てるのにですね、金槌やカンナがありますよね。大工さんが金槌を持ってトントントントン叩く。でも建てたのは金槌が建てたんではないんです。大工さんが建ててんです。で、私たちは金槌であり、カンナであり、のみなんです。で、あの人につく、この人につくって言ってるのは、実は自分しか見えてないんです。家が作られるっていうことを見えてないんです。あのソ連のですね、最後の首相であったゴルバチョフっていう人はこんな本を書いてます。ペレストロイカっていう本でですね、あの労働しているときに一生懸命つらい一輪車で土を運びます。重労働でもう大変だ、やってられないと思う。しかしこの技が教会を作るんだって分かったら、この働きは何にもつらくなくなるだろうって言っています。自分がトラックを持っている、あるいはクワを持っている、シャベルを持っている、トラックを運転している、あいつの方がいい、あいつの方が楽だっていうんじゃない。これが一つの教会を建てるんだっていう一つの大きな望みの中で、ある人はトロッコを引き、ある人はシャベルを振り、トラックを運転すると言ってるんです。その改革が事故の中に起こってくるんだ。ところが我々はついついですね、人と比較することばっかり考える。あの人はだや、この人はだやということばっかり。それを神に置いて、キリストの中に自分がいるんだということを知る。これが固い食物なんです、皆さん。キリストにあって自分を捉え直す。だから、あんた、もっとちゃんとしなさいよって言われたときに、あ、そうだよね。あんた、いかがにしたら困るのよって、なぜならば、この家が、あんたがサボったら立たないから。それが固い食物なの。そう言い合える共同体にならなきゃいけないよって言ってるんです。家族にしろ、あるいは友人にしろ、教会にしろ、自分自身にしろ、その固い食物を食べなさい。それぞれ分に応じて一生懸命努めます。成長をさせてくださるのは神だからです。力を尽くして、あるいは飢え、あるいは水を注ぎます。成長させてくださる神様がいてくださるからです。どんなに素晴らしい道具も家を建てられる神の前では無に等しいと自覚しているのです。そこでは共に神の道路者なのですから。この神の道路者とは、神と共に働く者、神への奉仕における道路者なのです。などの解釈がありますが、いずれもですね、神の尊いご委託に応える恐れ多い役割なんだ。この働きにおいて権威があり、王としてではなくしもべとして仕えていくのです。ここでは自分の名前が大切なのではなく、また自分たちの群れが名を得ることが重要なのではなく、神様の栄光こそがその望むところとなります。キリストの代理人ではなく、神の宣教を働きに奉仕するしもべとしての権威を持つのです。すべての人に仕え、何者にも隷属しない権威がそこにあります。成長させてくださる神様という認識が、神の共同体を作る。そこから受ける食べ物こそ、固い食物と言えるでしょう。そこでは、肉の人を霊の人とする。また妬みや争いに終始していた者が、また遠慮してお世辞ばっかり言っていた人が、哀れみと厳しい批判と高め合う共同体へと変えられていくでしょう。神様の技という認識を書くときに、 教会はどんなに立派な建物があったとしても、それはただの人になります。そのただの人としての教会であったり和田であったらいけない。それは自分は中心になっているからです。神様を中心とする霊の人となりたい。とても重要なことをするときには、けんけんがくがくの議論が必要なんです。そんなことを言うとあの人来なくなるから、そんなことを言うとあの人傷つくから、そういう配慮も必要だけども、そういう配慮ばっかり終始して、何にもできなかったら何もなりません。また厳しいことを言ってもらえなければなりません。イエスマンでは本当のことには出会えません。信頼するから責めることができる。また許すことができる。乳を飲んでいる者から、その幼子から善悪を判断できる固い食物をいただける共同体に成長していったんだと思います。お祈りしましょう。天の父なる神様、今日は素晴らしい演奏をしていただき癒されて感謝します。どうぞ私たちが神の家族としてともどもに神様の御用に当たるものとさせてください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。